こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太のタイム頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日もね、
いやね、今日、ああそうそう、前ね、リスナーの方からさ、すき焼きの牛をいただいてね。
は？
いや、
え、
何、うん、いや、ちょうだいって言ってるわけじゃないよ。
あ、そういうこと？皆さんに？まさか。え、どういうことですか？
いやいや、
なんか。あの方に好きよ。めちゃくちゃいいじゃないですか。
そう。あの、なんかちょっと相談乗って。
半分分けてくださいよ。
え？
半分分けてください。
いや、食べきれてないから。美味しかった。
そんなにいっぱいいただいたんですか？
800g もあるからさ。800g って。
すごいね。
すごいよね。
すごいね。
あれ、何も、俺、鍋とかないからさ。
うん。
フライパンで焼いて。
もったいな。
いや、美味しかった。焼いて、塩で食べたら。
塩
で。でも、じゃあ、タレ買ってこようと思う、すき焼きの。
タレ買ってこようと思う。料理力よ。
いやいやいや、俺がだって、あれだよ。フライパンで焼いただけでもうまいんだから。うまいやろ。
え、で、何すか、それ。
俺、そのお礼を言おうと思って。
以上？今日、コンパクトね。
え？
始まって以来のコンパクトなヨタ話でしたけど。
いやいや、本当に。コンパクト、お礼ね。
ありがとうございます。あの、
ね、来年は N 瀬さんにも送りますって。長瀬さんって N さんですかって言っちゃった。
言っとるやん。
もうでも N 瀬って言うだけ、大体他にそんなないだろう、名前が。
そうね。
そうそうそう。なんか窓口やってくれたから、それなんか相談。相談乗って、まあ、なんかしたわけじゃないんだけど、さ、なんか、そう、あんま言えないけど、そう、
うん、
そう感謝してもらってありがたいなと
思って。いやいや、仕事では付き合ってなくて、なんかちょっと相談乗って、で、
そうそうそう、
あってもない。物々交換の世代じゃないですか。
まあね、そう、だから絵を置いてあるんで、相談ある人は、顧問契約なくても絵を買って帰ってくれれば気持ちよくない。ただで、ね、相談ってもらったって、思うよりこう絵買ってあげたって思った方が気持ちよく帰れるよっていう、ね、一応答案。
アートギャラリー近づくの怖いですね。
なんでよ、こう変なもん売ってないから、ね、
そう、なんかさ、それは間違いないですね。
いやでもさ、価値観なの、俺のさ、札幌行った時にお客さんの、結構あの富裕層というかさ、で奥様にさ、ね、なんかお前買ってやれよみたいな、僕がやってんだからや、みたいなってさ、
うん、
なんか1000万ぐらいあったら買ってこいって言うんだけどみたいな、売ってないですその高いのつって。
え
1000万とか売ってないですよ。
財布に1000万的な感覚で、あの1000万ぐらいのやつありますかって
来たん
です
か。1000万ぐらいだったら買ってきてもいいんじゃないのみたいな感じなの。あんのそういうのみたいな。ないっす。ないっす。つって。いや、ご希望あれば仕入れますけど、つって。
その場でアーティストの方に、電話をして1000万のやつ作ってあげてください。
いや、ね、
すごいな。
ね、1000万。うちでも100、200、200、300万ぐらいやもん、多分。
ハードルいいですね。
ね、
いやでもいいところはね。
いやいや、ハブリーというか、使い方が分かんないんだよな。
うん、
いや、
そうね。
いやいや、そうだと思うし、まあ、悪いことじゃないというか、なんかでも、ね、お子さんとかいなくてお金ね、MA してお金いっぱいあってもね、またそれ増やしたってさ、使うの大変なだけだ
って。でも、手にしちゃうとですよ、大きいお金を。うん、もう、あとね、うん、ちょっと置いとけば、大きいから回ってっちゃうじゃないですか。なんで、どんどん増えてっちゃいますよね。
そうそうそうそう。俺にくれって言ってんだよ。
それも使い方間違いそうだから、一番良くない。
なんで？なんで？
まあ、ということでね、そろそろ質問に行きたいと思います。
いやいや、なんかすごい物乞いみたいな感じで、ちょっと大丈夫？
最後ね。
いや、じゃあお礼は本当美味しかったよって言いたかった。
改めてありがとうございました。ということで、行きましょう。
ちゃんとタレを買います。
引き伸ばすね。はい、ということですけども、はい、今日はですね、質問だけなので、読み上げたいと思います、
はい。
これまで当社は在庫を持たないビジネスモデルだったため、人件費はすべて販管費として処理をしてきました、うん。最近になって自社商品を製造し在庫を持つようになったのですが、このタイミングで人件費は原価に入れるべきという判断に切り替える必要があるのでしょうか、うん。一方で、理論的に正しい原価計算を突き詰めると、工数管理や、配分って意味ですね、うんうん。配布がかなり複雑になります、はい。中小企業の場合、税務、財務の観点では、ここまでやっていれば OK という現実的なラインはどこにあるのでしょうか。税務会計上判断の分かれ目になるポイントを教えていただきたいです。
なるほど。
こういうことです。
なるほど。意味わかる？
全然わかんない。あ、でも、わかんないんですけど、わかる部分は、
はい、
製造業をやってる方々が、
はい、
人件費の一部を原価に入れて、
うん、
処理とかしてるっていう面倒なことは知ってます。
はい、ああ、そうですね。
そんな話ですよね。
そうそうそうそう。要するにだから在庫の評価ってことだと思うんだけど、
うんうん、
在庫をいくらにするのかというか、まあ、原価計算、製造業に切り替わったってことで、製造業の場合、その、CR というか、製造原価報告書 ?ESPL の他に、製造原価報告書っていうのを作るんだけど、
うんうん、
要するに製造にかかったものと販売にかかった経費に分けるっていうのが、まず、会計処理が大きく違ってくる。
製造にかかったもの。
製造おじさんと経理おじさんは違う財務諸表に出てくるっていうこと。
なるほど。まず PL の話ですか
PL の、PL 以外にもう一個損益を計算する、製造原価を計算する、製造原価報告書っていうのが登場してくる。
あ、なるほど。
だから売上原価が、売上、普通だったら売上があって売上原価があって、あらりなんだけど、その売上原価は普通仕入れしてるだけだったら仕入れとかだけど、
半価金にありますよね。
そこがだから複雑になるから別紙に変わるっていう売上原価の明細が。
あ、なるほど。
で、製造おじさんは、そっちの売上原価の、製造原価の明細の方に経費が入ってくるという。
なるほど。
構造に変わりますと。
ほうほうほう。
うん。
これって、要はなんでっていうのは、
要は、その、自社製品だから、その製品を作るのにかかったものは原価でしょっていう。仕入れてきたものが原価で、普通の卸売業だったら、仕入れとそれにかかる、なんだ、仕入れ運賃とか、そういうのはまあ原価だと思うんで、売上と対応してるよねと。
うんうんうん。
だけど、製造の場合作ってるんで、その工場の原価償却とか、修繕とか。
はいはい。
そういうのを販管費に入れちゃうと、粗利めっちゃ出て、
うん、うん。
まあ逆に言うと何も仕入れない。まあ何も仕入れないことはないけど、材料仕入れて、作りますと。で、材料仕入れたものだけを売上原価だと、粗利めっちゃ良くて、販管費めっちゃ重いみたいになるじゃん。
ああ。
そうすると売上と粗利が正しくないよねって話になるので、
製造原価。適正な粗利を製造業の場合出す場合は、今言った原価償却だったり、製造に関わる人件費とかも、原価として見る部分があるよねっていう考え。
それを入れないと、要は、いくらその利益が出てんのかが分かりづらいというか、粗利が、その販管費を削減すればいいのかさ、粗利が低いのか、要は値上げしなきゃいけないのか、
なるほどなるほど。
販管費が多すぎるのか、なんかその辺の分析も全くできなくなっちゃうから、まあそれはまあやるべきだし、まあ やるんだろうと。
いう前提の話なんですね。
いう前提の話で、はい、うん。で、その中に材料だと、まあ、大きく言うと、労務費、
うん。
材料費、労務費。
うん。
と、あと、その他経費があるのかな。光熱費とか、原価償却とか。まあ、そういうのを分けて計算しますよっていう
ことをしなきゃいけない。ちょっと質問にある、人件費は原価に入れるべきですかの判断で、
うんうん、
今、大久保先生が教えてくださった、
うん、
なんていうシートって言いましたっけ？
ああ、製造原価報告書？
それそれ。製造原価報告書に記載するとかっていうのは、うん、これ、やらなきゃいけないのは法的義務的な話なんですか？それとも、その、適正な会計をするためにはやった方がいいよねの話なのか、税務署的に問題になるのかとかっていうのは、どこの観点なんですか？
会計だけだね、これは。
あ、
適正な会計処理をするのに入れなきゃいけない。だから税務上は、一点だけ、在庫の評価を除けば、どうやろうがいいですっていうのは、要は利益、在庫がなければ、全部今年売りましたと。したら、それが製造原価だろうが、販管費だろうが、関係ない。利益
は
同じだ
ろう。利益は関係ないですよね。
だから、税務的にはこれはやる必要はない。
ああ、そうなんです。そういうことなんですね。
別にこれをやってなくても違法ではない。ただし、在庫が出てくるから、この在庫の評価が、利益に影響を与える。
だから在庫の評価が利益、この在庫の話って難しいんですよね。
え？在庫？
大体ここでつまずくんだよなっていう
テーマ。シークリクリシーの。
あ、もうシークリクリシー。シークリクリシーで説明したら絶対に伝わらない話をどうやって伝えるんですか？
知らないよ。
知らないよ。責任放棄。ちょっと待って。
なんでよ。
いや、知らないよ。
いや、どうやって伝えるんですか？
でもそうそう、在庫の問題どういうことですか？
在庫の問題、まあ、製造業だと難しいけど、仕入れというか、卸売業で考えたら、 今年商売始めましたってなった時に、じゃあ1000万仕入れましたと。
はい。
で、1000万のうち800万売れましたと。
うん、うん。
800万を、じゃあ1000万で売りましたと。売上1000万、原価800万じゃん。売ったの800万だから。
はい、
で、残ってるのが200万残ってるはずなんで、これが在庫だよね。
うん。
これが資産に計上されると。
うん、うん。
そう、粗利が200万ですっていうことになると思うんだけど、
はいはいはい、
その在庫は200万仕入れてきた、この要は100万円のが2個残ってますだったら分かるじゃん、
うん、
だから間違いようがない、まあ、間違えるとしたら粉飾か脱税なわけですよ。
ああ、
うん、在庫を増やしたら粉飾だから、1000万売って800万原価かかってるのに、本当は400万残ってましたって言ったら利益出るじゃない、600万しか経費にならないから。
はいはいはい、はい、
400万在庫ありますって言ったら、1000引いれて400万在庫だって言ったら600万原価だから、1000万売ってんのに600万原価だから400万利益出てることになるでしょ。
はあ、
これが粉飾ですよね。
これだ、多分目的的には粉飾ダメですけど、銀行とかに融資の説明をするためにってことですね。
そ う, そ う, そ う, そう、これがお化粧、
はいはいはい、
別名お化粧なのか下駄を履いてるとかいろいろ言うけど、
なるほどなるほど。
で、でも一方で、じゃあ在庫は200あるのに100しかありませんって言ったらどうなるかっていうと、
うん、
1000万売り上げあって100万在庫だから原価900万ですよ。そうすると100万円しか利益出ない、
はい、
そうすると税金が安くなる、200万の時より。
あ、
だからこれは脱税だね。
こっちはでも税務署的に今度大問題にな
る。これは NG
の方ですね。NG
なんで。
はい。
ほら、わかりやすく説明できた、俺。財務諸表は三角でわかるって本書いてるから。
ハワイでね、一生懸命書いてましたね。
で、これだから仕入れだったら悪意があればそうなるっていうか、だからその在庫の評価によってスコアが良くなったり悪くなったりするっていう。
うんうん。
ことじゃない。で、何が問題かっていうと、今度自社の在庫はどうやって計算するんだって、それは多分この人が言ってる工数管理とかになると思うんだけど。
ほう。
自社の在庫だと作ったそのものに関わる費用が原価だから、それをどう計算するかによって在庫が変わっちゃうっていう問題が出てくる。
いや、これ、うん、ですよ。私ここつまずいたことあるんですけど、在庫って素人ですじゃないですか。はい、専門家って分かんないじゃないですか。簿記とかを、うん。在庫ってさ、言葉で言うと物じゃないですか。
はいはいはい。
物がね、在庫だと思ってるんで、
はいはい
はい、これが時価がいくらかとかっていう形で、倉庫にあるあの靴が、うん、時価いくらなのか、みたいな感じで、はい、在庫として、こう、計上されてるのかな、みたいなイメージを持ってたから、意味が分かんなかったんですけど、そうじゃないんですよね。
そうじゃない。まあ、そもそも時価じゃないし、仕入れた場合原価だし、で、製造業の場合は、これを作るのにいくらかかったか。で、これ
が。その物にくっついてくれる、くっついてる原価、その相対のことを。
そう。
原価在庫っていうわけで
しょ。工場があったら、工場の経費を、からそこで働く人から材料仕入れか、まあ、材料仕入れは分かりやすいよね、
うんうんうん、
で、その辺の経費をじゃあどの商品に振るのかっていうのがこの配布って言ってるところだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
1個のものだけ作ってりゃいいけど、そんなことなくて、
うん、
いろんなもの作るじゃん大体。
そうですよね、
うん、そうするとどこにどう振るのか、まあ、同じもの作っててもね、例えば面白いのは、面白いかわかんない。ホタテの製造工場です。ホタテ剥いてるとするじゃん。
はい。
でさ、ホタテ剥く工数って同じなんだ。むしろなんかちっちゃい方が剥くのに時間かかると。
ああ、ああ。
だから、原価って、要は時間かかった方が多く原価、
商品高くなっちゃ
う。
からね、
そうそう、原価率上がっちゃう、
うん。
なんだけど、商品としたらでかいやつの売れ高いじゃん。
はあ、はあ。
だけど、原価計算で見たら、小さい方が高くなる可能性があるっていう。
なるほど、なるほど。
使ってる時間で。
儲からない商品っていうことにもなる
んです
ね。
そう。でもまあ多分、時間っていう工数で考えたら多分一律なんだよね。
それは。
だから大きいホタテもちっちゃいホタテも一律。ただ。
処理場ってことですか？実際は違うけど。
実際は違うけど、要はさっき遠藤君言ったみたいに、その、時価って考えたらすごい差が出るじゃない。
ああ、ですね。
だけど、原価計算したら同じ可能性がある。
はいはいはい、
ただまあ仕入れがね、まあ、わさって仕入れが来るから大きいやつは高かったんだっていう主張もあるんで、材料費をそっちに多く振り分けるってことをすると調整も効くんだけど、
うんうん、
だから結構その申請も入りやすいし、何が言いたいかっていうと、あとはその工数かかってるからそっちに原価振るって言って、その商品が赤字になっちゃう可能性もあって、
ま
あ、赤字だったから
今の話だとね、そうですね、
そう だけど赤字だからやめるかってやめなかったりするし、うんうんうん、まあ、赤字だっていう把握できるのはいいんだけど、ただ計算の仕方によって変わってくる。で、もう一個だから仕掛かり品っていうのがまた出てくるんだよね、在庫の他に。
ちょっともう頭ちぎれそう。仕掛かり品
で半製品とかもある。製品、半製品、仕掛かり品だよ。要は
その辺の話は今度はしますかね。
そうだね。だからとにかくその出来上がってない、まあ、売ってないやつは全部在庫にあげろって話なんで、税務署からしても、
うんうん、
だから製品になってたら、まあ、製品になってるから、いくらだって売価還元法ってやり方もあるんだけど難しいから、原価率が何パーぐらいだから100円のものはじゃあ原価率 80% だから80円で在庫つけろみたいな、まあ、そういうやり方は、まあ、いろんな評価があるんですよ、
はいはいはい、
なので、どこまでやってれば OK っていうのは会社によるっていう、会社によるっていう結論になるかなとい
やでもそうですよね。だってどう解釈するか。
そうだけど、まあ、ある程度その正しかろうものをね自社でやってて、それを継続してれば否認されるってことはあの税務上はないよねって思うけどね。
なるほどですね。まあ、てかここまでで最後の上でなので、うん、このご質問者としては人件費は限界に入れるべきですかという判断に切り替える必要があるかっていうのは
あるよもちろん、うん、
であるのはさっきの話だと会計的にってことですか。
税務的に人件費入ってない在庫を計上すると在庫下がるんだよね。
あ、そうかそうか、在庫の観点が残るのでやらなきゃいけなくなるのか、
そう
そうそうそう、結果的に。
在庫が、そう、在庫が下がるから、なんで人件費を全部落としちゃってんだと。来年売る商品を売ってる、あ、来年売る商品を作ってるおじさんの、ね、年末の給与まで、原価を落とすのおかしいやろって話をされるから、うんうん、だから資産計上はしなきゃいけない。その、原価に入れていれば、その、工数管理とか複雑なものはある程度簡素化しても、説明がつけば大丈夫だと思うっていう。
なるほど。
そういう判断です。
はい。なるほど。だから倉庫にあるのは物だけど、帳簿にあるのはお金の履歴ってことなんですね。うん、
そうそうそうそうそう。
いや、
まあそうそうそうだね。
ああ、で、なんか難しいわ。
ここはね、難しいけど。
いや、難しかったですね。でも、非常に勉強になりました。
はい。
というわけで、
はい。
ぜひじゃない。何か質問ありましたら、ぜひね、こういった回、どうだったのか感想を聞かせていただきたいと思います。
真面目に会見、うん、はい。
どのぐらい分かるか、分かりにくいとかも含めて、ね、ぜひ教えていただきたい。
うるせえ。
いや、こっちの問題もあるじゃないですか。
すき焼き
と一緒に。手が悪いみたいな。なんだって。
え
すき焼きが、
いや、すき焼きと一緒に送ってもらえばいいよ、ね。質問、感想と、
ね。結局求めてる。
感想とお土産と一緒にね。待ってます。
質問減りますよ。
いやいや。
ということで、はい、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。